おはようございます、先週は、BBF の総会も無事に終わりました。で理事長も1年やってまいりましたけども、理事長も岡野先生に、変わりましたですね。本当はちょっともう一回理事長に なりかけたんですけども、まあ、後で、ですね、教会というものは何かということで、ちょっと BBF との関わりということをいつか後日また話す時があると思いますけども、ちょっとその関係で、理事長になれなかったのかならなかったのか、っていうことがありました。で、理事長は三谷先生という毎回来たことがあります、その先生です。それと進学校の校長先生も変わりました。一応斉藤先生、まあ、いろんな事情があり、辞められまして、新しい進学校の校長は、梶佐先生になりました。なんか北陸からずっとついておりますけれどもですね、まあ、梶佐先生を推した理由、まあ、先生方の理由としてはやっぱり若いっていう、まあ、若いって言ってももう50ぐらいなのかな、まあ、そういう新しいことを期待しているっていうことがやっぱり多いんだろうなと思います、はい。今日から、礼拝で教会について学んでいきます。教会とは何かっていうこと、教会のはどういうふうなものなのかっていうことを、見ていきたいと思います。それで、まあ、何回かにちょっとまだ何回どのぐらいできるかわからないんですけども、もう本当にゆっくりと教会とはどういうものかということを見ていきたいと思います。で今日はマタイの16章からまず見ていきたいと思っております。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これから教会について聖書から見ていきます。どうぞ教会というものを正しく理解していくことができますように、どうぞ導いてください。これからのひととき、すべてを御手においだねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。教会っていう言葉がですね、聖書に一番最初出てくるのが今日のところです。で、福音書には、こことですね、もう一箇所しか出てきません、ここと、やはりマタイの福音書の18章の17節ですね。福音書にはその2箇所しか出てません。で、あとも使徒の働きからずっと教会という言葉が出てきますけれども、で、今日のところはですね、今日ぜひ見たいと思うのは、教会というものはイエス様を信仰、イエス様を信じる信仰告白の上に教会は成り立つということを見ていきたいと思います。で、16章の18節に、そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません、という言葉ですね。ここが最初に出てくる言葉です。それで教会っていうのはこの箇所でいくと、この岩の上に、岩の上にイエス様は教会を建てると言われたんですね。じゃあこの岩とは何かということになります。岩というのは一体何なのかということですね。で、カトリック教会が言っている教会っていうのは、ペテロの上に教会が建てられると言ってますですね。で、ペテロ、じゃあそれはどういう意味なのかっていうこともあるんですけれども、それはこの後話していきたいと思います。カトリックとは全然違うということです。私たちはこの岩というのはペテロが言った信仰告白と見ていきます。16節で言っています。シモンペテロが答えた、 あなたは生ける神の子キリストですというですね、あなたは生ける神の子キリストですとペテロが信仰を告白するわけですね。イエス様はどういうお方ですか、あなたは生ける神の子キリストですという告白をした、その信仰告白をした上に教会は建てられるということです。ですから教会っていうのはイエス様をそのように信じる者の集まりということが言えますですね。じゃあイエス様っていうのはその教会の土台となっていくそのイエス様っていうのはどういうお方なのかっていうところから見ていきたいと思います。まず13節、この会話がなされているのはピリポ・カイサリアというところです。ピリポ・カイサリアの地方というところです。でピリポ・カイサリアっていうのはどの辺にあるかっていうとイスラエルのですね、上の方にあります。ガリラヤよりもまだずっと上にあります。でそこでの会話になるんですね。でこの場所ピリポ・カイサリアっていうのはどういう場所であったかというとピリポとカイサリアなんですね。でこのピリポっていう人がどういう人であったかというとこれはヘロデ大王の息子です。で実はこの地方はですねヘロデ大王が当時のローマ皇帝のアウグストゥスっていう人からもらったんですね。この地方をローマ皇帝からもらったんです。ヘロデ大王がですね。そしてその息子のヘロデピリポという人がこの町をですねまた大きくしたんですですね。そして、名前をですねその大きくしたピリポ、そしてまたローマの皇帝カイサルにちなんでピリポ・カイサリアっていう名前を付けたわけですね。で、ユダヤには他にカイサリアっていうところがあります。ここは、ローマの兵隊がいたところですね。中心地があります。でもここは北の方にあるピリポ・カイサリアっていうところなんですね。で、この町はですね、何があったかというと、自然崇拝があります。偶像がありました。パンという偶像があったんですね。で、これはですねギリシャの森とか牧道の神パンという偶像があってその祭壇があったんですね。つまりそこでは自然崇拝が行われたというところです。そういう森とかですねそういうものを祀っていく。そしてまたさっき言いましたローマ皇帝がこの土地をくれたということで皇帝崇拝も行われてたわけです、皇帝の像を安置した神殿も建てられたわけです。ですからこの町には、自然崇拝の神であるパンという神を祀った祭壇がありローマ皇帝の像を祀った神殿がありという場所だったわけです。ですからそういうふうに偶像の町でもあります。これなんか見てると日本によく似てると思います。日本ってまず自然崇拝ですよね。なんて言いますか、火の神とかですね例えば太陽の神、よくお天道様って言いますけどよく日本人の人が朝起きたらお天道様にこうパンパンとやってしますね。まさにこの太陽神、太陽を拝んでますよね。だから初日の出とかですねそういうのは拝みますよね。自然崇拝、火の神、水の神っていうですね。だから日本人のそういうのそういう八百万の神っていうふうにですねします。そして人間崇拝ですね。ここではローマ皇帝の人間崇拝ですけど日本の神社って人間崇拝多いですよね。例えば富山でも天神様って菅原道真の像がありますけど福岡県に行くと太宰府天満宮という非常に大きな天満宮があります。そこで、菅原道真を祀っておりますよね。で特に勉強の神ということでよく人がたくさんの人が行きます。あと山口県の萩というところに行きますと幕末の志士がいっぱい出たところでその人たちを教えたのが吉田松陰という人がいますけれどもその吉田松陰が教えた草加村塾っていうその横にはもう松陰神社っていうのがありますから吉田松陰を祀った神社っていうのがあります。だから日本とよく似てるんですよ。 自然崇拝のところであり人間崇拝なんです。こういう偶像なんですね。偶像が非常にあるところ、これはピリポカイザリアなんです。そこでですね、イエス様は、13節の中に、人々は人の子を誰だと言っていますかと尋ねたんです。ここで人の子って言ってるんですね。人々は人の子を誰だと言っていますか。人の子ってのはメシアと表す言葉です。だからここでですね、見事に対してるんですよ。このピリポカイザリアという人間崇拝、自然崇拝、こういう偶像の満ちたところにおいて神のメシアがとして自分を表されていくわけです。まさにここに対されてるんですね。偶像とは違う、死んだ偶像とは違う、生きた誠の神様、神である私というイエス様はそのことを表していくわけです。そして誰だと言ってますか、人々は誰だと言ってますかとまず聞きます。でその時にですね、彼らは答えてきます、4人答えますね。バプテスマのヨハネだという人たち、エリアだという人たち、エレミアだという人たち、預言者の一人だとかいう人たちという4人挙げています。つまりイエス様を見たユダヤ人たちは、イエス・キリストって誰なんだ、彼らは一人はバプテスマのヨハネだ、バプテスマのヨハネが蘇ったんだ、エリアだ、エリアが蘇ったんだ、エレミアが蘇ったんだ、預言者の一人が蘇ったんだとイエス様を見ているわけです。じゃあなぜ、ちょっとこの4人を見ていきたいと思いますけれども、バプテスマのヨハネって何をした人かですよね。バプテスマのヨハネという人は、イエス様を指し示すために来た人です。先駆者なんですよね。で彼は、悔い改めを説きます。悔い改めのバプテスマを授けます。それはこれからメシアが来られる、あなた方の心をメシアに会うためにその心の備えをしなさい。でどういう備えかというと、あなた方の罪を悔い改めて、そしてその悔い改めた証としてバプテスマを受けなさいと言ってたわけですね。だから彼らは、バプテスマのヨハネはメシアではありません。メシアが来られるからその方に会うための準備をしなさい、あなた方が行っている罪をですね、悔い改めてこのメシアに会う備えをしなさい、その備えができた人にバプテスマを授けていくわけです。私たちが受けるバプテスマとは違います、ね、バプテスマのヨハネはそうやってイエス様を指し示した人です。ところがヨハネは殺されていくんですね、ヘロデの息子に、ヘロデに殺されていきます。ところがですね、その後イエス様が現れたんですよ。ヨハネをこのは殺されていくんですけども、その後イエス様が現れた時に、それを見たこの殺した張本人のヘロデ、この人がこれはヨハネが生まれ変わったんだと言ってるんですね。ですからバプテスマのヨハネだという人は、そういうふうにですね、あのバプテスマのヨハネ死んだけれども彼が蘇ってきたんだ、これがイエス・キリストだという人がいたんです。でもう一つはエリアと言ってます。エリアというと、当時の王様のアハブという王様と戦った人です。その時バールという偶像が国中にあったわけですね。でそのアハブ、そしてその奥さんのイゼベル、この二人と戦った人です。そして祭壇を二つ築いて、そこの上に犠牲の牛を捧げて、そしてバールの預言者とエリアと対決して、どちらが祈って天から火を降らせてこの生贄を燃やすかっていう、じゃあまずバールの預言者からやってみろって言うんで、バールの預言者たちは一生懸命バールの神様、バールの神様と言って自分の身を傷つけて一生懸命祈るけども全然天から火が降らない。でエリアは、じゃあまずその祭壇に水をかけなさい、水をかけて、もう本当に水がいっぱいになって、それで天から、天に呼びかけた時に天から火が 落ちてきて、その生贄を燃やしたというですね、その戦いに勝った人ですよね。で、彼は最後どうなったかというと、火の車、火の戦車に積まれて、嵐に、竜巻に乗って天に生きたまま帰っていきます。で、マラキではメシアが現れる前にそのエリアがまた来るっていう予言があるんですね。ですからその予言があるので、エリアが来たんだって、このエリアなんだと言ってるわけです。それがエリアが蘇った、それがイエス・キリストだって言ってたわけですね。で、もう一人ですね、このエレミアって人が出てきます。で、エレミアは別に蘇ったわけでもない。エレミアっていうのは南ユダが滅ぼされていくときにずっと予言した人です。非常に苦しんだ人なんですね。で、この人、なぜこのエレミアだという本当に苦難のしもべによく同じなんですけれども、じゃあなぜ人々は、ユダヤ人の人々はエレミアが蘇ってこのイエス・キリストになったんだと、イエス・キリストはエレミアの蘇りだと言ったんです。で、なぜそういうことを言ったかというと、実は外転、私たちが聖書66巻、これ聖典と言いますけれども、それじゃなくて、これに入らなかった外典というのがあるんですね。で、外典の中にですね、マカベア書というのがあるんですけども、その中にですね、書いてあるんですよ。エレミアはですね、まず滅びていくでしょ、町が。エルサレムの町が滅びていきます。で、あの時に契約の箱もなくなるんですけども、あれを隠したのがエレミアだと信じたわけです。そして、エレミアはその契約の箱を、そしてまた香の段を、彼は隠して、ネボ山の洞窟に隠して、そしてその、やがって、彼はよみがえって戻ってきて、隠していた契約の箱と香託祭壇を取り出していくんです。そしてその時に神の栄光が再びイスラエルの上に輝くんだということをですね、外典に書いてあるわけですよ。そしてもう一つは、旧約聖書と新約聖書の間のユダヤ独立戦争というのがあるんですね。で、その時にですね、シリアという国に占領されていくわけです。で、その時独立戦争をするんですけども、独立していくわけですけども、その指導者にですね、エレミアが幻に現れて、黄金の剣を授けて、その指導者を励ますというのが、また、マカビア書というのに書いてあるわけです。ですから、当時のユダヤ人たちはそのことを信じてたわけです。だから、エレミアが戻ってきて、来るんだ。で、そのエレミアだ、と言ってた人がいます。言ってた人たちがいるということです。で、預言者の一人っていうのは、昔の預言者の一人が生き返ったのだっていう記事がルカにあるんですけども、旧約時代の預言者の一人が特別な使命を持って蘇ってくるということが言われてたわけですね。だから、イエス様って誰ですか、他の人たちは何と言ってますかって言った時に、バプテスマのヨハネが蘇ったんだと。エリアが蘇ったんだ。エレミアが蘇ったんだ。昔の預言者の一人が蘇ったんだ。と言ってたんです。だからイエス様ってこういう人なんだろうっていうですね、噂をしてたわけです。つまり、世の人々は、そこまでしかなかったと。メシアに対する考え方というのはそこまでしかなかった。確かにこの4人とイエス様は共通するところがありますけれども、でもイエス様というものを、イエス様は彼ら以上の方であるということなんですよ。はるかに超えた方であるということです。人々はこのよみがえり、だからユダヤ人はね、よみがえりということを信じてるんです。バプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、昔の預言者、蘇ったんだ。蘇るってことをですね、彼らはやはり信じたわけです。蘇って現れたんだと信じたわけですね。でも、彼らの共通点は何か、 昔の旧約時代の人と人のレベルにしか行かなかったということです。その人たちと結びつけていくしかできなかったということです。この旧約時代の偉大な預言者、彼らとイエス様を結びつけるしかなかった。あの人だこの人だ、そこしか行かなかった。でも本当のイエス様っていうのはそれをはるかに超えた方なんだということなんです。だから次に、イエス様は15節で、あなた方は私を誰だと言いますかと聞きます。あなた方は私を誰だと言いますか。これは最も重要な問題です。問いです。人々はこう言ってる、人々はこう言ってる、ではあなた方は誰だと言いますか、私を誰だと言いますかっていうことを聞かれるわけです。人々はこういうふうに言ってます、あなたのことをこういうふうに言ってます、そうですか、じゃああなた方は、あなた方はって聞くんです。このあなた方っていうのは誰でしょう。弟子たちですよね。特に人たちですよね。12人の人がいました。この12人の使徒っていうのはどういう人なのかなんですよ。使徒の働きの一章をちょっと見ていただけますか。使徒の働きの一章、使徒の条件です。一章の22節、一章の22節はユダが、裏切ったユダが死んでしまいますね。でその後残った一つの使徒の席を誰にするかっていうくじが引かれるわけですけれども、じゃあ使徒とはどういう人かっていうのがここに書いてあります。一章の22節、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。条件なんです。使徒の条件なんです。使徒の条件は何かというと、ヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たち、そしてイエス様の復活の証人となる人たち、これが使徒なんです。つまりバプテスマのヨハネからイエス様が天に上げられる、それまでの間ずっと一緒に生活していた人っていうことです。一緒に生活するっていうことはどういうことでしょうか。イエス様を常に見るっていうことです。だからここでですね、イエス様があなた方は私を誰だと言いますかと言ったときに、常に生活を共にし、常にイエス様の教えを聞き、イエス様のされた奇跡を見、そして話を聞いて、いつもイエス様と一緒にいた人なんです。人は一緒にいるっていうことは、いい面もありますけど悪い面も出てきますね。今度総会で、総会があったんですけれども、60人ぐらい来られたんです。60人近く、先生とまた何て言いますかね、それこそ張替さんみたいにまだ牧師じゃないけれども一緒に来られたって、そういう人たちがいて60名ぐらいなったんですね。でお部屋があったんですよ。お部屋が、2人部屋が用意されたんですけど、2人部屋だけど1人で泊まりたい方は一人でもいいですよってなって、ああ一人でいいか、一人がいいなって、一人でお願いしますって言ったんですね。なんか一緒で交わりもいいんですけれども、なんかもうこの年になると疲れてゆっくり寝たいっていうのがありまして、でやっぱりちょっといろんなこと体のこともあって、じゃあ一人でお願いしますって言ったんですけども、一緒に、まあ3日ぐらいだったらいいんですけどもね、一緒に、常に一緒にいるっていうことは、夫婦がそうでしょ。夫婦でいつも一緒にいて、もう、いるってことは、その人のいい面もあるんですけども、悪い面もやっぱり分かってきますよね。ああ、この人こんなことが、こんなところがあったんだ、素晴らしいなっていうのと、こんなところがあったんだ、この人でもこんなところがあったんだっていうのはですね、本当にあります。 で、私本当に尊敬する先生がいて、まだ新学生ぐらいの時ですけどね、本当に尊敬する人先生がいて、で一緒に車乗ってた時に、前の車ちょっと遅かったのかな、したのに、何してんだこの車とか言われる言葉聞いて、あ、この先生もこういうこと言うんだっていうふうにありました。で、一緒にいるってことは、その人のいい面悪い面全てがこう見えてきます。で、特にイエス様の生涯ずっと一緒にいるってことは、イエス様と寝食を共にするってことは、イエス様っていう方が本当によくわかるわけです。で、その人たちに、あなた方は私を誰だと言いますかって言った時に、もう彼らにはイエス様の全てが分かっている、全てが分かっている上で私を誰だと言いますかと聞くわけです。その時の答えが、今の先戻りますけれども、16章の 16節ですね。あなたは生ける神の子キリストですということなんです。あなたは生ける神の子キリストですっていう言葉なんですよ。生けるなんですよ。生けるってことは生きている。特に偶像の多いところで、死んだ偶像に対して対立する言葉です。生きているってことです。偶像は死んでいます。偶像には何の力もありません。しかし、私たちの信じるイエス・キリストは生きておられるってことです。生きておられるってことは、命の源ってことです。生きて、ただ生きているだけではなくて、私たちも生きるっていうのはどういうことかって言った時に、豊かな生き方をする人もいます。でも、ああもうダメだ、私は死にたい死にたい、もうダメだという生きている方もいます。同じ生きているんですけども、豊かさと、その貧しさと言いますかね、心のね、もう本当に私はもう死ぬしかないと思っている人たちと、いろんな生き方があります。でも、この生きるといった時に、私たちに生きる希望、生きる喜び、それを与えてくださる生きていらっしゃる神様ということです。生きるっていうのは、自分ご自身も生きてますけども、信じる者にも生きる力を与えられる方であります。そういう意味での生きるなんですね。そして聖書には、この方には命があった、この命は人の光であったとあります。命は人の光なんです。救いを指し示す光なんです。本当の喜びを指し示す光なんですね。そして、生ける神の子です。神の子というのは、父なる神との深い関係にあることを示します。神の子というのは、神様そのものであるということを表していきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、この言葉は神であったという、ヨハネの一章一節にありますね。この神の子ということは、神と共にある、ご自身も神であるということを表していきます。キリストというのは、油注がれたものということです、ね、イエス様が神様に油注がれた方、これがキリストなんですね。油注がれるってことは、旧約の中で油注がれた人は3人います。王様、預言者、祭司です、ね、そういう職に就くときに油を注ぎますで、聖書にはですね、この油注がれた人が、その油が頭からずっとひげの方に押していって、素晴らしい香りを放すということがありますね。油注がれるということは、イエス様は父なる神から特別な飲食職務を受けたということです。それは救い主としての職務です。それを受けたということなんです。そういうお方ですよ。あなたは生ける神の子キリストですって、この告白っていうのは、あなたこそもう死んでいない、偶像とは違う、生きた命を人々に与えることができる、そしてまた神であり、神と共にいらっしゃる方であり、あなたは神であり、そしてその父なる神から特別な働きを受けた、あなたは生ける神の子キリストですという告白ができたんです。それができたのは、いつも一緒にいたからです。いつも一緒にいたから分かったんですね。だから大切なこと何かっていうと、私たちはイエス・キリストを個人的に知るってことが大切です。イエス・キリストを知っているってことと、 個人的に知るってことは違いますね。あるトラクトがあったんですね。でそのトラクトに、そのトラクトの中にですねこういうことが書いてあったんですね。人々、私は人々にイエス・キリストは誰ですかと聞いていました。で世の中の人はイエス・キリストについてどう答えたか、まあいろいろあったんですけどね、まあアメリカ人って答えた人がいるんです。でなんでですか、名前がカタカナだからっていう人がいたんです。でね、あるね人はこんなこと言ったんですね。自分でも何でしょうね、自分でも信じられないくらいに偉大なものにされた人、自分ではそんな思ってないのにみんなからあなたすごいすごいって言われた人って答えた人もいたんですね。イエス・キリストって誰ですか、イエス・キリストって誰ですか、これは頭で知ることではないんです。頭で知ろうとすると確かにイエス・キリストは西暦何年、まあ、に生まれて、そしてどこの国で生まれて、そしてこの馬小屋で生まれて、こう知識はあります。でも知識、頭で知るっていうことと個人的に知るっていうことは違います。個人的に知るってことは違います。例えばですよ、皆さんに私の父の話、私の父の話をしたとしてもですよ、父は大正一桁生まれなんですけどもね、そしてどうだろう、山口の旧制高等学校に入って、で父の昔の写真見てたらもう軍事職一色のそういう写真でした。そして戦後、仕事は国鉄に入って、国鉄、当時の国鉄ですよね、で仕事をしてました。でも知識としては分かるわけです。でも私は個人的に交わっているので、この父はどんな人、どういう性格の人、そしてどういうことに起こり、どういうことにっていう、すごくそれが個人的によく交わってるから知ってるわけです。同じように信仰っていうものを持ったときに、私たちはイエス・キリストをただ聖書を読んで頭で知って、あ、こういう方なんだなっていうだけではなくて、本当に祈り、主に祈り、主と交わって行くときに、イエス・キリストっていうのはこういう方だ、個人的によく知ることができるってことです。その上で私たちは本当にこの方は生ける、生きた誠の神の子なんだ、私たちの救いのために来られたキリストなんだということは告白できるわけですね。あなたはイエス・キリストをどう告白しますか、あなたはイエス様を誰だと言いますかということは私たちにとっても大切な質問だと思います。あなたはイエス・キリストをどう信じてますか、どう関わっていますか、どのように従おうとしてますか、どのようにあなたの人生に関わってますか、あなたはイエス・キリストをどう告白しますかっていうことになってくるんですよね。で、17節言いますと、あなたは生ける神の子キリストですと告白したペテロに対して17節、するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父ですと言っています。バルヨナシモンって言ってるんですね。バルヨナ、ヨナの子という意味です。これね、ヨハネの中では、ヨハネ何でしたっけ、ね、ヨハネは、ペテロのことを、何でしたっけ、あなたはヨハネの子シモンですって言ってるんですね。ここではヨナの子って言ってるんです。ヨハネの子、ヨナの子、両方あるんですね。ペテロは。そして、バルヨナシモン。つまり、バルヨナってのはヨナの子でしょ。ヨナという漁師の人の子供っていうことですよ。これは人間的なものです。人間的な意味でのあなたはこういう人です。でもあなたにこのことを明らかにしたのはそういう血肉では天におられる私の父です。 あなたにこのことを教えたのは天におられる私の父です。つまりイエス様を告白できるのは聖霊の導きしかないんです。血肉の関係ではないんです。だから教会に子供を連れてきても、教会に子供を連れてきても子供は救われません。それ教会に来ているからもうこの人はクリスチャンだってことは一切言えません。そこでイエス様を信じなければならない。その信じるのは血肉の関係ではない、聖霊の働きです。聖霊がその子に語りかける時です。親がこう、もちろんですね、もちろんあの親が、そしてまた日曜学校でイエス様というこういう方ですということは教えていきます。でも本当にそのことが私に必要、信じなければいけないということを示していくのはまさに聖霊ですよね。だから私たちはそのために祈らなければいけないと思います。信じるようにどうか聖霊が働いてください。そうですね。だから私たちが本当にイエス様を信じることができるのは聖霊に耳を傾ける、神様の声に耳を傾けていくというからです。それで、18節が出てきます。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと言ってます。このところがですね、ローマカトリックはペテロの上に教会が建つんだと取ったんです。ですね。ですから、このですね、教会が建つ、教会に与えられた権威が何かっていうことが、今度の19節に出てきます。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。という権威がこの教会にはあるということなんです。これはどういうことかというと、この、地上でつなぐって言いますよね。つなぐっていうのは禁止する。解くっていうのは許可するっていうことです。天の御国の鍵が与えられるんです。鍵っていうのは、権威の象徴なんです。これイザヤ書にですね、イザヤ書の、イザヤ書の中にですね、イザヤ書の中に、シェブナという人が、宮廷を司る執事のシェブナが裁かれてその職を解かれるんですね。で、代わりにエルヤキムという人が変わってダビデの家の執事となるんですよ。で、執事になった時に彼はね、肩に鍵をかけるんです。肩に鍵をかけるっていうのは、この鍵っていうのはドアを開け閉めするものです。つまり人が来た時にどうぞ入ってくださいとドアを開ける権威がこの人にあるんです。あなたはダメですという権威があるんです。これがつなぐ、解くという意味です。まあ、教会には、天国に入っていいですよという、あなたはダメという権威が教会にはあるということです。すごいですね。まあ、権威を委ねられたということなんですけどね。で、まず18節から見ていきますと、教会っていうのは、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。黄泉っていうのは死んだ人が行くところです。で、黄泉の門とありますから、ここでは黄泉っていうのはですね、砦のような感じで言われてます。門があるってことは城壁のように囲まれている、そこに行った人はもう出られないっていうのはね。でもその死さえも教会に勝つことはできない。なぜならば教会の頭はイエス様です。イエス様は復活されたということによって死に対して勝利されたんです。イエス様を頭として抱く教会も死に対して勝利をしている。私たちはそうです。私たちは 死んでも生きる、死に対して勝利しているものであります。そして教会は人を天に入れたり入れなかったりする権威があるって言うんですよ。どういう意味なんでしょうか。教会に与えられている使命は何でしょうか。伝道です。宣教です。この後ペテロは使徒の働きの2章で説教していきます。多くの人が信じてきます。天国の門の鍵が開けられたんです。信じた者は天国に行くんです。そしてその後彼はコルネリウスという異邦人に宣教していきます。彼は信じていきます。異邦人伝道が開かれていきます。門が開かれていくんですね。門が開かれているんです。彼らが述べ伝えた、教会が述べ伝えた福音に対して信じるという人たちに対して門が開かれていくんです。でも信じない、いや私はそれを聞いても私は信じたくありません、門が閉じられていくんです。この権威が教会にあるんです。だからそうでしょ皆さん、誰かがイエス様信じました、素晴らしいですね、いえこの方はイエス様信じました、もうこの方も一緒に天国に行けますと宣言するのはどこですか。教会です。教会が宣言するんですよ。教会がこの人は救われましたと宣言できるわけです。天の門の鍵があるんです。だから教会はそれだけのものがあるなということは責任もあるということです。門を鍵を常に持っている責任があります。人々をその門から入れるようにその責任もあります。問題はこの教会の鍵を持っているのは誰かということなんですね。で、これでローマカトリックはその鍵を持っているのはペテロだと言っています。ペテロであり、そのペテロの後を継いでいく 教皇ローマ法王と言いますね、その人なんですね。そしてまたその人からこう権威を授けられたその下にいるいろんな人たちなんですね。これに対して私たち、まあプロテスタントと言っていいでしょうかね、は違う、権威はカトリックではなく法王ではなく教会にあると私たちは信じています。それは全て教会なんです。なぜならばこの岩の上って言った時に、この岩、この、岩の上に18節のですね、あなたはペテロです、私はこの岩の上に、ペテロっていう人、ペテロっていう名前は岩という意味があります。でもこれはペテロという言葉と岩の岩っていう、ギリシャ語は違う。そしてもし本当にペテロにその権威が与えられたならば、私はこの岩の上にとは言わずに、私はあなたの上にというふうに言うはずなんですよ。だからペテロではない。でその後何が弟子たちの間に論争になったかというと、誰が一番偉いかっていう論争がこの後ずっと起こるんですね。ペテロがもしもここであなたの上にと言われているならば、そんな論争は起きない。だからこそペテロではなく教会にこの権威は与えられたんですね。教会に与えられているんです。ちょっと話変わりますけど、皆さんこの教会はどういう制度かというと、改宗制です。改宗制を取っております。この教会は、私たちの教会はね、改宗制を取っております。改宗制って何かというと、それに対抗するものは監督制とか長老制とかあります。つまり上に誰か代表がいて、その下にこう教会があるんですね。でも私たちの教会はそうではないんです。教会の上に立つ教会はないんです。みんな同じです。そしてこの教会の一番の、議決機関、いろんなことを決めるのは誰か、牧師ではないんですね。何かというと総会なんです。会議なんです。教会の総会です。みんなで決めましょうということなんです。これが改宗制です。ところがカトリックの場合はローマ法王がいて、その下にいろいろ枢機卿とかいろんな人たちがいるわけですね。この人たちに力があるわけです。この人たちが力があって、この人たちによって全てのことが運営されていくんです。だから監督制とかいうところも上が決めて、 この教会の牧師はこの人、次はこの人と決めていくわけです。でも私たちはそうじゃないです。回収性というのはみんなで決めていきましょうということです。だから岩の上っていうのは教会、つまり一人一人がこの岩であり、一人一人が全ての権威を持っている。だから私たちは万人祭司制、全ての人が祭司だ、全ての人が全ての人をキリストに導くことができる。教会の鍵の権威をもしもペテロ、ローマ法王が持っていたならば、この人が決めるんです。この人が天国に行くのはこの人だ、この人だと決めることができるんですね。で、中世の場合これはどういうふうに使われていたかというと、恐怖なんです。恐怖なんです。言うことを聞かないならお前たちは地獄に落とすぞという。だから中世の歴史見ますと、教会というのはすごく迫害の歴史なんです。だからアナバプテストという人たちがいました。この人たちは聖書を読んで、やはりその適齢とかですね、幼児洗礼とか、これは違うって言ったんです。で、本当に救われるのは小さい時に幼児洗礼を受けたんじゃなくて、本当にイエス様を信じたという、信じるその信仰によって救われるんだ。だからカトリックに対抗したわけですね。多くの人たちが殺されてきました。多くの人たちが殺されてきました。恐怖なんです。でも私たちはこの鍵を持っているっていうのは、どういうふうに私たちを捉えるかというと、これは喜びなんですよ。恐怖で抑え込むんじゃなくて、信じる人を導くことができる、門を開くことができる、信じている人たちを私たちは本当に導いていくことができるという、その喜びの中にあるということです。私たちはお前信じないと地獄行くぞっていうのはね、そういう権威ではないんですね。開いていく、信じる人が起こされた時に、その人たちを一緒にさ天国に行きましょうという救いの道を開く、そういう教会なんですね。だから私たちは本当にここに導かれたことを感謝したいと思います。教会っていうのはそういうところだ。イエス様を信じるところです。イエス様を信じた者の集まりです。イエス様を信じた者が教会の一員、一人一人です。イエス様もこの教会に権威を与えられました。人々に救いを伝える権威を与えました。つまりそういうことなんですね。この鍵っていうのは、人々に救いを伝える権威は教会にあるんです。私たちはその伝える権威をいただいているわけです。ですから私たちは喜んで人々に伝え、一緒に信じた人たちを共に天国に行くことができるという、その喜びの中に私たちはあるんだということを覚えていきたいと思います。今日の教会に対する、教会に対しての学び、今日はここまでにしておきたいと思います。では一言お祈りいたします。